ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
皆さんとご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。初めての方もようこそいらっしゃいました。久しぶりの方もお顔を見ることができて嬉しく思います。私たちの願いは、お一人お一人がイエス・キリストにある素晴らしい人生を手にしていただくことです。そのためのお手伝いをしたいと思っています。どんなことでも遠慮なく声をかけてください。今私たちはエズラ記というこのところを読み始めています。先週、今週とエズラ記を読み、来週はネヘミヤ記へと続いていきます。このエズラ記、ネヘミヤ記と言われると、聖書の中のどの部分に一体載っているんだろうか、そんなことを迷われる方も多いのではないでしょうか。聖書の書物がどこに収められているのか、それを簡単に見分けるのは、書物の名前を理解すると割と理解、早く見分けられるものです。例えば、何々の手紙というふうに言われていた場合には、それは新約聖書の後半の方、だから聖書を後ろからめくっていくと、大体それが出てくるものです。福音書と言われるのは新約聖書の前半になりますので、新約聖書の最初からめくっていくと、だんだん出てくることでしょう。問題は旧約聖書の方になるんですが、この旧約聖書を理解するために注目をしていただきたいのは、何々木とか何々書とか、そういう区別です。木というふうに言われているのは歴史の記録になります。それは聖書の前半、旧約聖書の前半の方に収められています。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記というふうに記録ですね。今日読んでいただいたエズラ記も歴史の記録になります。来週見るネヘミヤ記も歴史の記録になります。ですので、この歴史の記録は詩編よりも前のところに出てきます。年代を大体追って進んでいきますので、そんな風な感じで見つけていただくといいでしょう。それで何々書という風に出てくるのは予言書になりますので、それは詩編よりもだいたい後ろに細々したものも含めて載っています。ですので先月見ていたダニエル書というのは、確かにダニエルという人物の歩みの記録でもあるんですが、予言の部分も非常に多いので予言書として扱われます。ダニエル書は詩編よりも旧約聖書の後ろの方に収められていることになります。そんな風にして見分けることができるんですが、今日のエズラ記というのは年代で言うと、イスラエルがバビロン捕囚から帰ってきて神殿を建て直していく、生活が再建されていく、そのあたりの時のお話になります。で、今日はエズラ記の7章から10章までのエズラという人物が実際に出てくるその様子のところをご一緒に見ていきましょう。このエズラを通して神様がイスラエルのためにやり直すことを可能にしてくれる、そんな場面になります。やり直しをしていくというのは私たちにとって時折とても大切なことになります。今までの延長線上でこれを続けていっても拉致が開かない、これは難しい、いっそのことをやり直す、最初のところか、そんなことが求められることがあるでしょう。この前ですね、少し海辺のところを歩いていましたら、親子連れがその柵のところから向こう側に釣り糸を垂らしていました。風のとても強い日でした。で、しばらく見ていると、まあ案の定というか、子供の方のその釣りの糸の先についている仕掛けというんでしょうか、それが風に揺られてとんがらがってしまいました。 で、けなげにですね、手元に引き寄せて、こう、何か、こんがらがっているのをほどいている様子なんですけれども、まあ、見るからに、どんどんひどくなっているような感じでした。で、お父さんがその横に立っていて、見るに見かねて、ちょっと貸してごらん、と言って、それをですね、こう、手繰り寄せて、あっという間にそれをほどくのかと思ったら、脇にあったハサミを取り出して、チュキンと切ってですね、で、ここにある、なんて言うんでしょう、釣りの箱みたいなところから新しいのを出して結んで、はい、これで頑張んなさいと言ってやり直していました。時には、こんがらがったものをほどくことができれば、それはそれで素晴らしいことです。しかし、ある時には、元からやり直すということも必要なのかもしれません。今日のところでイスラエルの旅は、このままの延長線上でというより、もう一度立ち戻って、やり直さなければいけないのだという状況に直面していきます。エズラという人物の紹介が7章の初めに出てきます。7章の1節。これらの出来事の後、ペルシャの王アルタシャスタの治世に、エズラという人がいた。エズラの家系のことが出てきまして、6節。エズラはバビロンから登ってきたものであるが、イスラエルの神主が賜ったモーセの律法に通じている学者であった。旧約聖書の中には様々な人物が出てきます。民を導くリーダーであったり、民に語りかける預言者であったりします。このエズラはその中でも律法に通じている学者であったと言われています。律法学者。律法のことをよく学んでいる人物。そのことを守り行っている人物です。人々にそれを教える人物です。そういう人物としてエズラという人物が登場します。そしてエズラに対して特徴的に書かれていることがこういうことです。6節後半。彼の神、主の御手が彼の上にあったので、王は彼の願いを皆叶えた。この主の御手が彼の上にあったのでという言葉が、7章の間に3回繰り返されていきます。エズラの歩みを非常に特徴づけるものです。主の御手が彼の上にある。それはどういう意味でしょうか。神の手があり、そのもとにその人の歩みがある。それは神の全権の支配の中で歩んでいるということを意味します。神様から遠く離れているのでもない。神様と無関係に歩んでいるのでもない。神様がご覧になっている。神様が支配している。神様が治められている。その中で神様が導いている。そんな神様の手が彼の上にあったと言います。その時、エズラの歩みはどういうものであったのか。三つの箇所を順に見ていきましょう。一つは、彼は神の御手が彼の上にあったので、王の好意を得て様々なことを叶えられていったと言います。王の好意を得て。神様の手の下にあるときに、私たちは自分の持っているもの以上のものを与えられて歩むことがしばしばあります。私たちは普段自分の力、自分の生活の範囲で大体生活をしていることと思います。しかし、神の手の中で歩んでいるときに、その私たちに時折、自分を遥かに超えるものが与えられていき、またそれに対する役割が任されていくことがあります。彼は、ここで王から好意を得たので、財産を任されました。誰でも連れて行っていいと言われました。そしてしたいと思うことをみなせよと言われました。足りないものがあれば王様の蔵からそれを持ち出してきて、すべてそこで賄ったらいいと許可を得ました。おおよそ自分が一生かかっても手にすることのないような財産を任され、そして自分が今まで出会ったことのないような多くの人たちを従え、そして何でもしなさいと言われます。そんな風に彼は自分の手に余るほど多くのものを預かって歩むようになったのでした。そのことは恵まれた現実であると同時に、大きな責任ということでもありました。多くを与えるゆえに、それを 用いて、あなたは使え、治め、ここに導きを与えるように。エズラは、今までの自分の歩みをはるかに超えるものを預かって、神様のお役目を果たすためにと使わされていったのでした。これが神の手の下にあるということの一つ目です。二つ目は、七章の九節のところに読み進めていきましょう。第一の月の一日にバビロンを出発し、第五の月の一日にエルサレムに着きます。彼の神の恵みの御手が、確かに彼の上にあった。エズラは主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようとして心を定めていたからである。神の手の中で歩んでいる彼は、自分が何をすべきかということをよくわきまえ、そこに集中していたということです。彼は自分の範囲を超える多くのものを託され任されました。しかし彼の歩みはぶれませんでした。心を定めていたと言います。何？律法を教えることにです。彼は律法に通じているものだったと言います。幼い時からその教育を受けることが許されたのでしょう。そして知性もあって律法の十分なことをよく理解するようになったのだと思われます。自分が理解をすること、そして守り行うこと、毎日の生活がそこの基準に照らし合わされて整えられていくこと。さらには、そのことをもって人々に教えていくこと。そのように彼の歩みはなっていました。これは彼が与えられていた強みです。彼が与えられた用いられるところです。そしてその役割について彼は、ぶれることなく心を定めていたと言います。私たちは毎日の生活の中で多くの場合、どちらかというと受け身でこうなってしまった。これをすることになっているという状況で生きているのではないでしょうか。その中でなんとなく不本意だなと思うことや、本当にこんなことをしていていいのかなと思うことや、様々に心が揺れ動くことがあります。しかしエズラは自分が何をすべきかを知っていたというんです。他のことをしなかったという意味ではないでしょう。でも自分のすべきことを知っていた。そこに心を定めていた。つまり彼は自分の時間の使い方、労力の払い方、自分の関心の向け方、そういうことを自分でコントロールしていたということです。自制が効いていたということでもあるでしょう。誘惑に目を奪われて心が遊びに行ったりすることなく、いたずらに誰かが持ちかけたことに心乱されてこちらにおびき寄せられることなく、自分がすべきこと、自分が与えられていること、自分が用いられていること、自分が責任を持つこと、そこに心が定まっていたというんですね。これが神の御手の中に歩んでいる彼の姿のもう一つの側面です。多くを与えられ、その中で自分が何をすべきかに心を定めていた。そんな彼の歩みに、王様が自由に財産を使っていい人もというふうに書かれているのが七章の後半のところで、最後、七章の28節のところ、読んでいただいた箇所のところをご覧になってください。中ほどに7章28節、私の神主の御手が私の上にあったので、私は奮い立って私と一緒に登るイスラエル人の頭たちを集めることができた。神の御手が彼の上にあったので、何と書いてあったでしょう。奮い立ってそれをすることができた。彼は多くのものを委ねられて、そしてこれがすべきだと考えたときに、そうは言ってもね、という彼自身の思いと戦っていたのです。こんなことは私にはできない。身に余ることだ。私の手には負えない。一体どうしたらいいのだろうか。しかしそこで彼は、主の御手が彼の上にあったので、 奮い立ってそれをすることができた。どうして奮い立つことができたのでしょう。彼をこのように導いたのは神であることを知っていたからです。力が与えられているのは神様からのもの。使命が与えられているのはこの神様からのもの。彼をここに置いてこのように導いたのは王様の心を動かし、彼に多くのものを備え、こうして導いてきた神ご自身のもの。神様の目的のためだ。神が主の宮エルサレムの栄光を取り戻すために私にこうさせた。そのことのゆえに私は奮い立って。神様がこの一連のことを私のこの狭い範囲だけでなく大きなことを導かれている中で、彼はそこに力を得て立つことができたのでした。主の手が彼の上にあったので、多くのものを備えられ、なすべきことを明らかにされ、奮い立ってそこに向かうことができた。エズラはこれからもそのようにして導かれていきます。八章では、レビ人たちを集めるところが出てきます。神殿に仕えるレビ人たちを集めて、さあ、この御用に当たるぞ。バビロンに捕らえられていたとき、奪われていたその主の宮の器具が元に戻されていき、金や銀の財産もそこに蓄えられていく。そんな様子が出てきます。八章の終わりには全焼の生贄が捧げられ、喜びに満ちたそこに、神の元にある生活が回復していきます。八章を読む限り、すべてのことが順調に整えられていくように見えます。エズラが用いられて、神の御業がなって、神の御業が回復を与えていく。ところが、九章の始めを読むと、宮の周りはすべてが整ってきているにもかかわらず、人々の生活は何も変わっていない様子が出てきます。エズラ記の九章の一節のところです。九章一節、これらのことが終わって後、司たちが私エズラのところに近づいてきて次のように言った。イスラエルの民や祭司やレビ人たちは、カナン人、ヘテ人、ペリジ人、エブス人、アモン人、モアブ人、エジプト人、エモリ人などの忌み嫌うべき国々の民と縁を断つことなく、かえって彼らもその息子たちもこれらの国々の娘をめとり、聖なる種族がこれらの国々の民と混じり合ってしまいました。しかも、司たち、代表者たちがこの不信の罪の張本人なのです。人々がその周りで見たことをレポートしてくるんですね、エズラ。神殿の周りは整ったけれども、人々の生活がひどいものだ。彼らは、異教の神々に仕える民と結婚し家族になり、その風習習わしの中で歩んでしまっている。これは外国の人と結婚する国際結婚がいけないなどとそういうことを言っている場面では全然ありません。イスラエルの歴史を理解していただくと、これこそがまさにイスラエルの民が神の前に抱えていた諸悪の根源なのだということが分かってきます。かつてエジプトから導き出されたイスラエルは約束の地に入ることになっていました。しかし約束の地には先住の民がすでにいたわけです。神様がおっしゃったのは、あなた方は入っていったときに先住の異国の異教の神々を拝んでいるような者たちと妥協して混じり合って生活を始めるのではないと言ったんですね。家庭というのはその宗教的な要素、伝統、文化、教えの舞台になるところでした。仮に自分の息子がその土地の娘をめとったり、あるいは自分の娘をそこに嫁がせたりすれば、その家庭は異教の習慣、伝統、風習と誠の神に対する信仰が隣り合って混ぜこぜになっていく場面になっていきます。そのようなことは避けるべきである。 あなた方はこの地に入っていった時に、神の民として、聖なるものとしてそこを治めるように。この聖なるという言葉は、神様のための特別なという意味です。一般のというものと区別されるための言葉です。一般の聖なる、その間には明確な線が引かれていなければなりません。混ざり合ってはいけない。神の民は聖なるものでなければならないと言われたとき、異教の神々の風習の中に生きている人たちと混ぜこぜになってはいけないと言われたんです。しかしそのことを守り行わなかった民の歩みが国に混乱をもたらしていきます。それが絶頂に達していくのがソロモン王です。ソロモン王が何人もの妻を抱えていき、その中に子供たちを産み、そこには外国の妻たちもいてということの中に、子供たちのところに醜い争いが起こっていきます。国の力が弱まってきます。その歩みを繰り返していく中で、敵国に支配をされていくという浮き目に遭うんです。そして、捕らえ移された70年の歩みがあって、今ようやくそこから解放されて帰ってくることができる。言ってみれば今は、長い長いこの罪の積み重ねの刈り取りをした。そしてもうそのこととは区切りをつけて、今からやり直さなければいけない時なわけです。それなのに、そしてそのチャンスを与えられたのに、今だなおこの民はあろうことか元々の同じことをしている。しかも、神の宮に仕える祭司たちやレビ人たちまでもが率先して張本人となって異国の神々の者たちと結婚し、そこに家庭を築こうとしている。エズラはその様子を聞いて色を失って座り込んだと言います。言葉もなく呆然として、一体このようなこととは思わなかった。しかし気を取り戻して五節のところ、九章五節です。神の前に呼ばわり祈ってこう言いました。六節の括弧の中、私の神よ、私は恥を受け、私の神であるあなたに向かって顔を上げるのも恥ずかしく思います。私たちの咎は私たちの頭より高く増し加わり、私たちの財貨は大きく天にまで達したからです。人はかつて神に近づこうと背伸びをしました。良い歩みを天にまで積み重ねようと考えていました。しかし今やこの歩みは、エズラの言葉をして、私たちの罪深さは私たちの頭よりも高くなり、私たちの犯した過ちは天にまで届くようなものになってしまった。ここで一つだけ注目していただきたいのは、エズラは彼らの罪とは言わなかった。民の実際に過ちを犯し、そのように歩んでいる者たちを指して、彼らの罪と言わなかった。では何と言ったか、私たちの罪、私の罪と言いました。そこに彼は自分自身が神の民の一人として、ここで一緒に正されて歩まなければならない現実を嫌というほど思い知らされていたのでした。そして神に呼ばわり、決して許されるべきではないこの状況の中で果たしてどう歩むのだろうか、涙に暮れて神の前に祈っていた時でした。その様子に周りの人たちもだんだんだんだんと集まってきます。そしてエズラの真摯な姿勢に、その涙に心を打たれて、彼らも神の前に悔いて涙を流しました。そしてその中から一人の人が立ち上がり、もし希望があるとするならば、私たちはこのことを全くやり直しをしましょう。家庭から外国の女、子供たちを立法に従って離縁して、 新しく始めることにしましょう。好き勝手に追い出すという意味ではありません。立法に従って叱るべき手続きを取って、そして彼らを送り出していきましょう。このことは大きな痛みを伴うことでした。このことはイスラエルの家族の力を弱めることでした。できればそんなことをしなくても心を入れ替えてやり直せばいいというところに留めたかったことでもあります。でも、状況はすでに選択の余地なく、この痛みを伴う大きな改革をせざるを得ないところに来ていました。そのためには、あなたが立ち上がってくださることが必要です。エズラに語りかける者に声に押されて、彼は立って、そしてイスラエルの民にこのことを告げに入っていきます。まさに主の御手が彼に上にあったときに、この想像をはるかに超えるような大きな状況の中、彼がなすべきことを教え、導くこと、神の律法を語り、その場面が訪れます。涙の中で、希望の見えない中で、しかし彼は力を与えられて、奮い立ってそこに立っていきます。イスラエル中の人々が集められてきました。ただならぬこと、みんなが神妙な顔つきでこの神殿のところに集まります。そして、大雨が降り、彼らはずぶ濡れになる中、神の前に立って、震えていたと言います。その恐れの中で、エズラは語りかけます。私たちのしてきていくことは、良くないことだ。家庭から、外国の女、その子供たち、それを切り離すように。それから3ヶ月。各家庭に調べが入っていき、徹底してその改革が行われていったことでした。涙なくしてできない、エズラの宗教改革と言われるものです。神の手が彼の上にあったので、エズラはこれを成し遂げることとなりました。今日私たちは二つのことをご一緒に見たいと思うんです。一つは、神の手が私の上にあるときに神が私を用いられるということです。エズラが多くを与えられ、なすべきことを明らかにされ、力を与えられて奮い立って用いられたように、私たちもそれぞれのところに使わされていきます。与えられた役割に用いられていきます。神の手の中で歩むという歩みです。この一週間、この一ヶ月、私たちは神の手の中に生かされているとき、使わされているところに歩みます。家庭に、職場に、友人たちの中に、仲間の中に、与えられた責任の中に、役割の中に、使わされていきます。主の手が私の上にあったので、力を与えられ、なすべきことを明らかにされ、奮い立ってそれを行うことができるように導かれていきます。あなたはどこに、どのように使わされていくでしょう。あなたはどういう状況に直面していくでしょう。あなたがなすべきことは何でしょう。あなたの力はどこから来るでしょう。神の手の中にある歩みを私たちは全うしたいものです。二つ目は、神の手の下に歩む者の中に、回復の御業があったということ。神様が回復しようと努められるその御業が実現したということです。しかしそこには涙も痛みも困難も伴うものでした。涙と血を流さずにできる改革ではなかったのでした。しかし神の手が彼の上にあったので、その涙もまた新しくやり直すプラスに向かう歩みにつながることであり、その流された血もまた彼らのこれからの歩みを築き上げるものになっていくのでした。神様は本当に必要なところに手を伸ばされるお方です。私自身の心の内の問題かもしれません。人間関係の課題かもしれません。 私が直面する社会の痛みや破れかけの現実かもしれません。なぜこのようなことが起こるのですか。言葉を失い、何をすることもできないほどに痛み悲しむ現実の中に神は手を伸ばされる。そこに回復を与えられる。ある時にはやり直し、逆戻り、ゼロに戻ることかもしれない。ある時には痛み悲しみの中、マイナスのマイナスのところまで遡るのかもしれない。それでも神は御手を伸ばしてそれを去りようとする時がある。私たちの周りに神の回復が届いていこうとしているところはどこでしょうか。人が痛み、悲しみ、打ちひしがれている現実はどこにあるでしょうか。あなたが知って心を痛めているそのことは何でしょうか。神様が手を伸ばしてその現実に回復をもたらそうとされているのは一体どんな状況でしょうか。そこに私が彼らのためと一言でなく、その一人として私たちのためにと神に祈り求めるべきところはどこにあるでしょうか。エズラは神の手の下に歩んだ人物でした。彼の上に神の手があったと言われています。私たちも、私たちの歩みの上に神の手がある。そういう一週間に歩み出していきます。エズラのように、神の手の中で歩む歩み。エズラのように、神の回復に携わる歩み。神様の導きの中に、確かにそれを実現していただこうではありませんか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。